皆さんこんにちは、今週号のクリスチャン新聞にですね、大変私にとってはショッキングなというかビッグニュースが載っておりまして、司会者本が来日するということでですね、司会者本というのは皆さんご存知ない方もあるいはあるかもしれませんが、イスラエルに司会という湖がありますが、そこのそばで1947年に発見された、巻物なんですね。でその約4分の1が聖書の書き写したもの写本で、ありまして、それまでその司会写本が発見されるまでにですね、私たちが持っていた聖書の写本は一番古いものでも紀元後の900年代ぐらいのものだったんです。で司会写本司会からこの見つかったですね、聖書の写本は古いものは紀元前の2世紀に遡るものということが確定しておりまして、つまりそれまで持っていたものよりも1000年以上古い聖書の写本が出てきたということで、これは一大ニュースで、今世紀最大の聖書考古学的な発見、聖書を除いても考古学的な最大の発見と言われております。今年で今世紀終わりですから、多分これが今世紀最大になるとは思うんですけども、でその写本の一部がですね、全部じゃないんですが、初めて日本に来ると、出てからもう50年以上経ってるんですけども、11月の2日から19日まで、多分ちょうど僕この時東京にいるんじゃないかなと思ってですね、教団の総会かなんかがあるんですが、多分みんな総会に半分も行かないんじゃないかこっち見に行くんじゃないかなと思うんですけども、でただこの、写本はですね、そういうことで世界で、見つかったものの中で最も古い聖書の写したもの写本ということで、中には聖書のほとんどのものの写本の断片が出てきたんですが、イザヤ書の66章全部の写本がきれいな形で出てまいりました。イスラエルに行かれた方は多分その現物をご覧になったかもしれませんね。あそこに行かれました、写本の博物館ね、いいですね、見てみたいです、でこれが発見される前ぐらいにですね、特にイザヤ書の53章というところがイエス様の受難の予言が書いてあるところで、その頃聖書のですね、批評っていうものが非常に盛んでして、あんなものはキリスト教の作ったものだ、イエスが十字架にかかった後で、書いたものに違いないというようなことを言う人までおったんです。ところがですね、司会写本が出てきたおかげで、これはイエス様よりさらに百何十年も前に書かれたものだということが判明いたしまして、イザヤ書の53章間違いなくイエス様のお生まれになる前のものだということで、聖書の信憑性というものが証明されたんです。ところがですね、その後またしばらくして、大変なことが起こりました。というのはこの司会写本は聖書の写本だけじゃなくて、この司会写本を書いた人たちのグループの規則の書みたいなものも一緒に出てきた。で、規則とか教えとかですね、でそういうものをこう読んでみんながこう分析するようになったら、これがですねキリスト教に非常によく似ているところがいくつかあるということで、キリスト教というのはこの司会写本を書いたエッセネ派といわれるユダヤ教のグループだったんじゃないか、あるいは、そこの人たちがとキリスト教というのは同じものだったんじゃないか、あるいはイエスは十字架にかかったんじゃなくて、老後をここで過ごして、イエスと弟子たちがここを拠点にキリスト教というものを作ったんじゃないかというような人まで現れたんです。でその一番の代表格がバーブラ・スイリングというオーストラリアの学者 でこの人の説がですね、オーストラリアのテレビで取り上げられて放映になったんですね。で日本でも NHK がその番組を紹介して、その人の書いた本を NHK 出版が出版したもんですから、 これが一大センセーションになりまして、イエスというのは聖書に書いてあるような人じゃなくて、このクムラン教団にいた人 である人は十字架にかかったのはゴルゴドじゃなくてクムラン教団でかかったんだとかですね、まあ、いろんなこの変な説が飛び交ったんですけども、その日本でもそういう形で紹介されたもんですから、その後もこのキリスト教と、この写本を書いた人たちのグループクムラン教団といいますか、その教団との関係というものをですね、まあ、興味本位で取り上げたの本が随分出ました。今でも例えば本屋さん行かれまして、あそこの駅前に服屋ができましたけども、あそこの9階に大きな本屋が10階ですかね、純駆堂ですね。であそこは結構キリスト教の本もあります。でその中に司会者本の本のコーナーがあるんですけども、そのほとんどはですね、そういうこのクムラン教団とキリスト教の関係を、怪しんでいるような本なんです。で去年も漫画が講談社から出てですね、司会者本の謎というような漫画まで出るぐらいだったのが相当なもんなんですけども、ところがこれは学術的にはもう 今はその説はほとんど否定されているんです。というのはこのクムラン教団というのはもともと祭司だった人がエルサレムを追われてですね、でこのアラノで自分のグループを作った人だということは分かってるんですけども、でこの人が作った教団というのは非常に厳しい教団 で入るのも大変だし、そこにいることも大変だし、そしてこの教団は何といってもですね、憎むことを教えていたということが分かっているんですね。で自分たち以外のものはみんな敵だから憎みなさいと。でそういうのはもうイエス様の教えとは真っ向から対立するわけですね。イエスはむしろ誰でも私についてきなさい、そして、罪人であっても遊女であっても、あるいはサマリア人であっても仲良くしてみんな神の国に行きなさいと言われた。そして、イエスの教えは憎しみではなくて愛でしたね。あなたの敵であっても愛しなさい、ね、自分を愛してくれるものを愛したからといって何の価値がありましょうかとこう言われた。そういうようなこの、教えの根本的なところがはっきり違うということで、まあ、学者の中ではもうこのキリスト教とクムラン教団の関係を直接結びつける人はいなくなっているんです。ところがどうも日本人はですね、キリスト教がエセ宗教だというふうに言いたいみたいで、そういう変なもんばっかりですね出てくるんですね。できちっと論証したようなものはキリスト教関係の書店から出てるものですから、これが非常に難しくて高いんですね。で普通の本屋に並ばないもんですから非常に困ってるんですけども、この、まあ、司会者本が大日するということでですね、まあ、一つそのあたりの間違った風文というものが、覗かれてほしいなと、まあ、心から思うわけです。もちろんこの司会者本やクムラン教団はイエス様が活動された同じ時代に生きた人たちですから、その当時のことを知るための多くの手がかりを与えてくれますので、そういう意味で非常に貴重なんです。ですけれども、まあ、キリスト教の、まあ、誤った起源みたいなものをここから持ってこようとする人にとっては、まあ、格好の餌食になってしまいまして、80年、まあ、90年、80年代ぐらいですかね、随分ごちゃごちゃしたという経緯もあります。まあ、これ11月ですからまだまだ先のことですけれども、多分テレビのニュースなんかにもなるんじゃないかと思うんですが、まあ、興味のある方は司会者本の本も私持っておりますので、ぜひ読みいただきたいと思います。これはもう今日のお話とは全く関係ないことなんですが、一つ大きな出来事でしたのでお話をいたしました。で今日は呼ぶ記を取り上げてお話しいたします。呼ぶ記は旧約聖書の真ん中より少し前ぐらいにあります。呼ぶ記の一章一節から最後の22節まで読ませていただきます。新共同訳では旧約の775ページになります。呼ぶ記一章一節から。うつの地に呼ぶという人がいた。 無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていた。七人の息子と三人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。息子たちはそれぞれ順番に自分の家で宴会の用意をし、三人の姉妹も招いて食事をすることにしていた。この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて聖別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ、悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか？あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。サタンは主の元から出て行った。ヨブの息子娘が長兄の家で宴会を開いていた日のことである。ヨブのもとに一人の召使いが報告に来た。ご報告いたします。私どもが牛に畑を耕させ、その傍らでロバに草を食べさせておりますと、シェバ人が襲いかかり略奪していきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちに、また一人が来ていった。ご報告いたします。天から神の火が降って、羊も羊飼いも焼け死んでしまいました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちに、また一人来ていった。ご報告いたします。カルデア人が三部隊に分かれてラクダの群れを襲い奪っていきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちに、さらにもう一人来ていった。ご報告いたします。ご長男のお宅でご子息ご息女の皆様が宴会を開いておられました。すると荒野の方から大風が来て、四方から吹きつけ、家は倒れ、若い方々は死んでしまわれました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。ヨブは立ち上がり、衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。以上であります。聖書の中に、今年は聖書の中の有名な言葉を取り上げてお話ししておりますが、その種類は励まされる言葉、心温まる言葉、教えられる言葉、なるほどそうだと感心する言葉、あるいは、その言葉に従っていかなければならないなと自分を鼓舞するような、そういう言葉、様々あります。しかしその中には、確かにその通りなんだろうけれども、その言葉を素直に受け止める、あるいは実行することの困難なものもあります。今日お読みしたこのヨブ記の一章21節は、受け取ることの難しい言葉の一つではないかと思います。で、この言葉は旧約聖書、ヨブ記ですね、今お読みいたしましたの中にある一節ですけれども、この書物は戯曲の形態、あるいは朗読劇とか、そういうような形態を持っております。おそらくこのヨブの出来事、この出来事そのものは、ここに出てくる人々とか、いろんな 要素によるとですね、まあ、かなり古い出来事だろうと、アブラハムやヤコブ、イサクの時代に遡ることじゃないかと思われますが、まあ、それを題材にして、この貴重な体験をイスラエルの誰かがですね、戯曲の形にまとめて、くれたんじゃないかなとこう思います。で、このまあストーリーはおそらく皆さんよくご存知と思いますが、まあ、初めてお読みになる方のために簡単に説明いたしますと、こう主人公ヨブという人は、ここにあり最初にありますように無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた、まあ、折り紙付きの善人、義人であったようであります。神もそんなヨブを喜ばれて、多くの家畜財産、また子供や孫をたくさん与えておられました。でもヨブはその神からの祝福にただ甘えるだけではなくて、息子たちが宴会をしてですね、それが一巡すると、息子たちのために、彼らは心の中で神を呪ったかもしれない、彼らの隠れた罪のためにといって生贄を捧げるという、まあ、念の入れようで、実に敬虔な人であったようです。ところが、ある日神の前に、神の使いが集まった時に、そこにサタンがこの紛れ込んできたという書いてありますね、まあ、この辺はいかにも戯曲的な書き方のように思います、けれども、まあ、サタンというと、まあ、悪魔とか悪霊とかですね、霊とか、まあ、いうようなことを言いますが、呪ったり苦しめたり、写真に時々顔を出したり、ですね、そんな風に思われてますけれども、聖書によると、サタンというのはそんなこのちんけな愚かな存在ではなくて、もっと非常にこの狡猾な、賢いものなんですね。で、こいつはなんとか人間を神から引き離してやろう、なんとか、罪を犯させてやろう、つまずかせてやろうということを画策している存在であるというふうに書いてあるんですね。もちろん最初に登場するのは創世記のアダムとエヴァのところでありまして、神が食べてはいけないと言われた木の実を食べるように仕向けたのもこのサタンでありました。で、今回は、このサタンが神の前に参りまして、で、神様は胸を張ってヨブのことを自慢なさったわけです。お前は地を巡って巡回してきたというけれども、あのヨブを見たか。神様は人間を信頼していらっしゃって、そして、人間が無垢な心で正しく生きることを望んでいらっしゃるので、まあ、その代表としてですね、ヨブを名指しにされた、ね、お前は何とか人間をつまずかせよう、神から引き離そうとしているけれども、あのヨブを見たか、あんなやつもいるんだ、まあ、目を西に転じれば日本には変なのもいっぱいいるけれども、宇都の地にはこんなすごいのがいるぞ、ね、そういう、まあ、あの神様はちょっと自慢げに呼ぶのを話をされ、でサタンはですね、おお、そう神様そうきますか、でもそれはどうですかね、もし彼が全ての財産を失う、持ち物を失うようなことになったら、本当に彼はそれでも神を恐れるでしょうか。彼が神を恐れ正しく生きているのは、あなたが彼を祝福していらっしゃるからじゃないですか、豊かにしていらっしゃるからじゃないですか、彼の財産を守っていらっしゃるからじゃないですか、そう言うんですね。で、神様はヨブを苦しめたいと思われるわけではなく、まあ、そこまで言うなら本当にヨブが、まあ、ヨブを信頼してらっしゃったんだと思うんですが、神を呪うかどうかやってみなさいと、まあ、サタンのすることを許された。 そしてもうサタンは早速その計画を実行に移しまして、まず彼の家畜の類を全部殺す、そして最後にヨブの子供たちも殺してしまう、実に酷なことをいたしました。その知らせを聞いて、じゃあヨブはどうしただろうか。彼は立ち上がり衣を裂き髪を剃り落としと書いてありますね。これは聖書の中によく出てくる悲しみの表現ですね。悲しい時は髪を剃り落とす、まあ、髪っていうのはこの当時の人たちはもう切らないんですから、伸ばしてですね、特に男の人はあの髪を、まあ、豊かな髪、ひげも含めてですね、これがもうふさふさ生えてる方がいいと、威厳が保てるというようなことで思っていたわけですが、悲しみの表現として衣を裂いて、そして髪もひげも全部剃り落として、しかしその悲しみを表現しながらも彼の口から出た言葉は、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよという言葉で、つまり神を非難しなかったんですね。まあ、なんという素晴らしい信仰だろうかな。まあ、私ならとてもこんな言葉は出てきませんね。神だ神だと偉そうなことを言って、ね、なんと無慈悲なことをするんですか。愛の神だなんて言っておきながら、なんてむごいことをするんですか。それでも神かですね。きっと悪態の限りをつくんじゃないかなと思うんですが、失ったものが大切なものであればあるほど神への恨みというのは募ると思うんですね。でしかし、まあ、このような気持ちは人間として当然だと言えなくもないんですが、よくよく考えてみると本当にそうなんだろうかというようなことを、まあ、今日の言葉は気づかせてくれるわけなんです。というのは、この失うということはですね、まあ、得たわけですけれども、ここにヨブがくしくも言っておりますように、私たちは何かを持って生まれてきたわけではありません。赤ちゃんが生まれてくるときに手を握りしめて出てきますけれども、中に何も持っておりません。まあ、ほとんどの場合は生まれたらすぐにお乳をくれるお母さんがいたり、ビデオを回すお父さんがいたりするわけですけれど、まあ人によってはね、そういう世話をしてくれる人がいなくて捨てられちゃったりなんてこともあるわけで、全てのものは与えられるんですね。向こうから来る、プレゼントされる。大きくなって結婚するにしても、相手は、まあ、自分が探すにしても、人から紹介されるにしても、自分が作った相手じゃないんですからね。たまたまそこにいた人が何かの間違いで結婚しましょうということになってですね、で神様から与えられて、子供が与えられたり孫が与えられたりして、まあ、財産とかお金とかっていうのはこう自分で働いて稼いだもんなんですけれども、それでもやはりそれを稼げるとかもらえる、そういう環境があってですね、のことですから、まあ、こういう本当に幸せな国で生きておりますから、それで何か自分が稼いだような気がしますけれども、戦争している国いくらでもあるんですからね。もういくら頑張って稼いでも爆弾一発でなくなっちゃうっていうところいくらでもあるわけで、まあ、そう考えると、やっぱりそれもやっぱ神様から与えられているものだろうと。だから私たちが持っているものっていうのは、これは持ってはいるけれど得たものではなくて与えられたものである、プレゼントされたもの。それは物だけじゃない、人もそうですけども、だからそういうこの全てのものは与えられた。じゃあ誰から与えられたかというと、これは神から与えられた。よく考えてみると、自分自身もこれは神から与えられたんですね。自分というものもないんですから、もう徹頭徹尾神からのプレゼントであります。 この鉄頭鉄尾、神からのプレゼントなわけですから、ヨブが言うように裸で母の胎を出てきた、そして裸で、そこに帰ろう、裸で死んでいこう、死は与え死は奪うというこの言葉が、は、まあ、ある意味では真理なわけですね。でもここでなぜヨブがその言葉を言えたか、私たちはその理屈でそういうことは分かっていてもなかなかそう言えないんですけども、なぜそういうことが言えたのかなということを考えてみると、最初にあったこのヨブが子供たちの宴会を一巡りした後にこの生贄を捧げたと書いてありますね。で、まあ、それは自分たちの子供のためを思って捧げたということでもありますけれども、この彼の心の中には全てのものはやはり神から与えられたということを、その一つ一つに至るまで、確信していたんじゃないかというふうに考えられるんですね。だから失った時に初めて、いやこれはもらったもんなんだからっていうんじゃなくて、この得る旅ごとにこれは神から与えられたものなんだ、プレゼントなんだ、私が得たんじゃないんだ、だからやがて神がこれを取り去ったとしてもそれは神のなさることなんだから、これを喜んで、受け取ろうじゃないかという気持ちがやはり普段から彼の中にあったんじゃないかということを思うんですね。で、私たちが神を非難する、まあ、何か、まあ、不幸が襲ったり失ったりするときに神を非難するというのは、このどこかに誤解があるような気もするんですね。というのは、神は私の思う通りのことをしてくれるんだ、私の願う通り神はしてくれるんだ、私の目的を達成するために神は働いてくれるんだ、欲しいものを神は与えてくれるんだ、そういうようなですね、神というのは自分の目的のためにあるかのようにもし考えていたら、それがなくなった時に神様おかしいじゃないですか、あなたはこれくれる、あれくれる、そうしてくれるんじゃないんですかという気持ちになると思う。本来そうじゃなくて、私が今生きて生かされていること、私という存在があるということだけで十分満足をしていて、そしてその上に何かが与えられたとしても、それはもう一方的に神様からの恵みなんです、神からの祝福なんです、もう得るべきものではないのに神はくださったんですと思っていれば、仮にそれがなくなった時にも、ああそれは神様が与えてくださって神様が奪われるんだからということで、その気持ちの整理がつくような気がするわけですね。で、そもそも私たちはこの幸せとか幸福とかっていうものを、どうもこの物質的な世界に生きておりますので、そういうものによって得るものだと感じ、そういう、まあ、方程式を頭の中に作ってはしないだろうかという気がするんですね。豊かなものがある、欲しいだけものを得ることができる、あるいは心を許し合える愛する人がいると、でそういうものがこの私たちの心を満足させていたとしたら、それがなくなった時には不満が生まれると。満足というのは満がなくなって不満ですからね。英語で満足するというのをコンテントと言いますね。コンテント、これなかなか面白いことだと、まあ、日本語も満足ですからよく似たような意味なんですけれども、コンテントというと電車の中なんかで荷物入れて、引っ張る箱のことコンテナと言いますね。あれの言葉のもとですね。コンテントでいっぱいになると満たしている、そういう意味でこう言うわけですが、この私たちの心の中を何で満たしているか、心の中を何が満たしているか、自分の思う通りいくことにその満足って言うんでしょうかね、気持ちの満足、何か物であったり人であったり、そういうもので心の中を満たしていたらですね、亡くなった時にはおそらくこのヨブのような言葉は出てこないと思うんですよ。死は与え死は奪うなんて出てこないと思うんですね。与えたのに取りやがったっていうこと、なんとあなたは理不尽な、そういう言葉で主の皆を褒めたたえられるなんて絶対出てこないですね。やはりその私たちの心が何で満たされているのか、何で満足しているのか、何をもって私たちの幸せであると理解するのか、 その一番ベースのところが大切じゃないかと思うんです。与えられるものは感謝して与えられていいんです。大いに神様から祝福を受けて与えられてですね、豊かな人はどんどん豊かになって、子供もどんどん生まれて、孫もひ孫もやしゃ子も、ああもうあり余るほど数えられないぐらいいてもいいんです。しかしそれが私たちの心の満足であって、それが幸せだと感じるようになっていたら危ないんですね。それら一つ一つを神様からの賜物と考え、いやそれはなくても大丈夫です、私という存在があって、そして神様あなたのなさることは常に最善ですと、良いことも最善であるし、私にとって悪いと思えることも最善です。心の中に神があって、その神が私たちの心を満足させて、コンテントであれば、それが内容であればですね、このものがあるない、人がいるいない、そういうようなことによる満足とは違う満足がある。いやそれがなくなっても、いちいち不満を述べたり神を非難したり、そういうことはないんじゃないかと思うんです。でもですね、まあ私そんな話しておりますけれども、本当に自分がこういうことが起こったら、本当に自分の、例えば自分の息子が2人ともいっぺんに交通事故で死んじゃったりなんかしたらどうだろう、まあ、考えたくもないですね。実に迷信的なことをすぐにそういう時にこう心に浮かぶわけですけども、それがまあ人間なんですけども、でも子供が生まれた時から、おそらく皆さんもそうだと思うんですけども、何かを得た瞬間から我々はどっかにこれがなくなったらどうするかなっていう不安を持ってるんですよね。得るっていうことはやはり失う、会うは別れの始めなんて言いますけども、得るということは失うかもしれないという不満絶対ありますね、どっかにある。でその不満を、不満じゃない、不安をこの打ち消しながら、今あることに満足をしたり喜んだりしてるわけなんです。でもそれを乗り越えていくことが、もしかすると信仰ということなのかもしれない。その不安をですね、乗り越えていくものが信仰ということなのかもしれない。あるいは万が一私たちの身の回りに思いがけない不幸が訪れる、まあ、不幸というのはそれは私にとって不幸ということでね、神の目から見れば不幸はないわけですから、神は最善を私たちにしてくださるわけですから、その時にこの言葉を思い出して、そして、ああ確かにそうであった、死は与え死は奪う、主の皆を褒めたたえられようと続くかどうかは別としても、自分の、まあ、心の支えとしてですね、この言葉は生きてくるんじゃないかなと思います。おそらく皆さんの中にもこの言葉によって支えられたという経験のある、ね、そういう方もいらっしゃると思います。あんまり本当お世話になりたくない言葉なんですけども、しかしやっぱりこれも私たちが神と共に歩んでいくために必要な言葉なんですね。聖書の言葉っていうのは常に耳障りのいい柔らかい言葉ばっかりだったら、僕はこれは真理じゃないと思います。そんなものはいくらでもどっかその辺の宗教に行けばですね、耳障りのいい言葉いくらでもありますよ、転がってます。上手言ってですね、いいことがありますよ、幸せになりますよ、儲かりますよと言ってるんです。とか聖書は人間の祝福、幸い、喜びというものと同時に、やはり被造物としての現実っていうんでしょうかね、神と人間のこの厳然たる違い、そして神の前に 恐れること、神を信頼することこそが人間にとって最大の幸せなんだということを、ある意味ではこういう、まあ、否定的な話も通しながら教えていると思うんです。だからこそ聖書は真理だと思うんですね。で、実はこの後ヨブ記というのはこれで話が終わってないんです。40章ある。まあ、これ帰ってお読みいただいたらいいと思うんですが、ヨブはこの後自分の体もボロボロになっちゃうんですね。でもそれでも呪わないんです神様。ところがその後ですね、この状態が延々と続くんです。そして友達が訪れて、ヨブよ、お前がこんな目に遭ったのはきっとお前が何か悪いことをしたからに違いないと言うんです。悪い友達でね、これがしつこく言うんです。絶対お前何か悪いことしたんだ、因果応報ってやつですね。何か悪いことしたからこういうことが起こったんだ言うんです。でもヨブは何か悪いことしたわけじゃないですよね。ヨブは自分は何も悪いことはしていない、その答弁をこう30章ぐらいずっと続くんです。ぐったぐったぐたぐたやるんですね。ちょっと読んでて疲れるんですけども、でも実はですね、この中にヨブの気持ちがね、次第にあらわになってきて、彼はここでは神を呪わないんですけれども、次第にですね、彼の心の中に悪い気持ちが芽生えてくるんです。それは自分は何もしていないのになぜこんなに苦しまなきゃいけないのかといって、非難しないんだけれどもつぶやくんです。何も悪いことをしてないのにこんな目に遭うのはおかしいじゃないかと疑問に感じ始めるんです。その時に神様がヨブに、ヨブよ、お前の高ぶりはそれで終わりだ、そこで止まりなさいという声を与えられて、神のすることにお前が文句をつけること自体おかしいんだと38章ぐらいで言われるんですね。いいことがあっても悪いことがあっても神のすることは完全なんだから、それに対して人間であるお前たちが死の子の言うことは間違っている。スパーッとこう最後に神様の一言で一刀両断にされてしまうんですね。それでも最後に神はヨブの持ち物を2倍にして戻したというハッピーエンドで終わってるんですけども、ヨブであってももちろん完全な人ではありません。ちょっとホッとするんですね。ここでヨブ記が1章で終わってたらもう読む気がしないというか、そんな話なんですけども、やっぱりどこかにヨブの心の中にもですね、人間の罪が宿っていたということで、安心はしますが、しかしそれでもこの態度というものは、私たちある意味ではこれは厳しい言葉ですけどね、覚えておかなければならない。お世話になりたくはないけれども、そういう時があるいは来るかもしれない。来ないとは誰も言えませんが、その時に主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと、衣を引き裂き髪を剃りながらも告白することができるかどうか、そういうことが問われているわけなんですね。この話は聖書の良心といいますか、そういうような話でもあります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日いただきました御言葉はとても辛い厳しい言葉であります。私たちが今与えられております本当に豊かなものや人、その今あることが幸せであればあるほど失うことへの不安も募ります。しかし主よ、そんな時こそ、すべてのものは神から与えられたものだ。神は与え、神は奪う。そのことに私たちは何一つ口出すことはできない。いや、私という存在そのものも神から与えられているではないかと、しっかり心に刻んでおくことができますように。そして、このような事態が起こった時にも、願わくば、ヨブのように告白をして、あなたを非難し呪うことがありませんように。いや、仮にあなたを非難し呪ったとしても、あなたは私たちを
お見捨てになりませんから感謝いたします。どうぞ私たちの心を守ってください。本当の幸せとは何かということをどうぞ知ることができるように守ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。